ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年10月24日菅総理は都内で横田茂さんお別れ会に参列し、全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会に出席しました。総理はお別れ会で献花を行った後、挨拶で次のように述べました。
横田さん、茂さんのお別れ会に際して一言ご挨拶を申し上げます。まず改めて茂さんのご冥福を心よりお祈りをいたします。また奥様の早紀江さんをはじめご遺族の皆様方にお悔やみを申し上げます。茂さんがご存命の間にめぐみさんとの再会を果たすことができなかったことは、まさに痛恨の極みであり、政府としてまた一政治家として大変申し訳なく思っております。めぐみさんが北朝鮮に拉致をされてから40年以上が経過しました。しげるさんは拉致被害者家族会の代表として10年、そしてその後も拉致被害者ご家族の先頭に立って、日本国内、さらには国際社会に対して、めぐみさんの救出を訴えてこられました。しげるさんの誠実なお人柄と、穏やかながらも強い意志に基づいた一言一言が、多くの人々の心を揺さぶり、世の中を動かしました。政府に届けられた拉致問題解決を願う署名の数は1400万筆を超え、日本各地及びニューヨーク、ジュネーブ等において開催する集会やシンポジウムにも多数の方々に参加をしていただいております。拉致問題の解決を求める声が国内外に大きく広がったのは、茂さんをはじめとするご家族の皆様方が全身全霊を捧げてこられた活動の賜物であると思います。国民皆様の声、国際社会の声は必ずや北朝鮮を動かすことにつながると考えています。私も茂さんをはじめご家族の思いを胸に、拉致問題の理解と協力を直接求めてきました。今後も解決に向けた国際連携の重要性を訴え続けていきます。拉致問題は菅内閣においても引き続き最重要課題であります。総理大臣として自ら先頭に立って、あらゆるチャンスを逃すことなく活路を切り開いていきます。めぐみさんをはじめ、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて全力で行動してまいります。しげるさんの御霊を前に、改めてこの決意を申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。
また総理は国民大集会の挨拶で 次のように述べました。
国民大集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まず本年2月に有本香代子さんが、6月には横田茂さんがお亡くなりになられました。心よりお悔やみを申し上げる次第でございます。お二人が存命の間に、お嬢様の恵子さん、そしてめぐみさんを帰国をされることができなかったこと、そして2002年に5名の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現をせず、いまだに多くの被害者の方が北朝鮮に取り残られている現状に対して、大変申し訳ない気持ちでいっぱいであります。拉致問題解決のためには、国際社会の協力と理解が必要であります。総理就任以降、各首脳との電話会談、その中で拉致問題を提起し、そして理解を得ることに取り組んできました。引き続き米国をはじめとする関係諸国と緊密に連携を取りながら、拉致問題を提起し続けていきたい、解決をするまで取り組んでいきたいと思っています。同時に、当然のことでありますけれども、我が国自身が主体的に行動していくことが重要であることは申し上げるまでもありません。国連総会の一般討論演説においては、拉致問題の早急な解決の必要性というものを強調いたしました。その上で、条件をつけずに金正恩委員長と会う用意がある、日朝間の実りある関係を重視していくことは、日朝双方の利益に合調し、地域の平和と安定にも大きく寄与する、その考えを北朝鮮を含む国際社会に発信をいたしました。本日この集会を通じて、日本国民の一致団結した強い意志が示されるということは、拉致問題の解決のために力強い後押しになります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながると思っております。私は衆議院に当選以来、今日まで拉致問題解決のために全力で取り組んできました。特に当選2回の時に、新潟港に1年間に15回も16回も入港してきた万魚堀入港を禁止するための議員立法、さらには日本から北朝鮮に送金を停止するための議員立法、6人の若手議員と一緒になって作ることができました。その際に後ろ盾となって応援をしてくれたのが、当時の安倍晋三内閣官房副長官でした。なかなか国会で取り上げることが時間がかかる、そうした時に亡くなられた横田茂さん、そして今壇上におられます横田早紀江さんのテレビを通じての発信が大きく国会を動かしてくれたということも、これ事実であります。拉致問題は私の政権においても当然最重要課題であります。先日総理官邸で拉致被害のご家族の皆様とお会いをし、何としても結果を出してほしい、切実な思い、一刻の猶予もない、そのことが事実だというふうに思います。改めて心に刻みました。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、 私自身皆さんと心を一つにしながら全力で取り組むことをお誓いをしてご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、ドレミの歌をお届けします。それではお聴きください。いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次に、 今週の一曲です。今週は9月19日の共同公開収録 in 山形にて収録された宇佐美由美子さんの帰りたいをお届けします。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。帰りたいをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。